ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第109回です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、毎度恒例3本撮りの3本目でございます。非常に夜が深まってきております。
眠たいです。
そうですね、はい、仕事でね、これ今日、土平
日の土平日にやってますかね。明日も仕事ですから。
そうです。はい。まあそんなことなんで、私は早速ね、始めていきたいと思うんですけども、前回ね、はい、非常にまあ、最後、まあ、合理的だねとかっていう話に出てたんですけど、まあまあ、合理性よりも何よりもやっぱりその諸子貫徹っていうか、そういうところがすごく印象的な前回の話だったかなというふうに思って聞いて、まあ、聞いてもらったと思います。はい。はい、で、それで、この3本目っていうのは、毎回聞いていることで、まあ、その5年後、まあ、我々の場合は、まあ、例えば35の時に何してんのっていう話を聞いていこうと思うんですけども、いかんせん前回の、収録がはかどりましてですね。
他に面白かったから、
ちょっと。大学卒業までしか話してもらってないので、社会人に、なった、まあ、1年目というか、まあ、どういう感じの会社に、まあ、勤めて、で、それで、まあ、どういうふうな社会人生活が、まあ、スタートしていったのかっていうところを、ちょっとこの回ではね、まず聞いた上で、今後の、ちょっと、まあ、中期的な目標について、ちょっとお話を聞いていきたいと思うんですけれども、
はい。
どんな感じで社会人が始まったの
か。はい。
ね、はい。
はい。2015年に、損害保険会社に、うん、まあ、就職をして、
はい。
で、いわゆる営業の部門に配属されました。うん、で、結構厳しい部署で、
うん、
もう配属した初めの月からなかなかの仕事量で、
うん、
結構バリバリというか、やらさせてもらってましたね。
なんか、体育会学生が行く典型的な就職先のような気もしてるんですけど、
そう、まあまあ確かに。でもまあ割合で言うと結構ちゃんと厳密に決まってるらしくって、そんなに多くないっていう。
あ、そうなんや。なんかそんなイメージなんだけど。実際なんでその保険関係にしたの、うん、一番最初は。
まあこれはもうサッカーの話とも繋がってるんですけど、もう今までずっとサッカーしかしてこなかったから、
うん、
その視野も狭いし、
うん、
まあ物事の知識量とか、いろんなその社会のことが分かってないんで、まず金融をやった方がいいなっていうか、金融業界に入った方がいろんな業種に関われるなと思ったんで、
うん、
まあ銀行とか損害保険の会社とかを見ながらこう就活をして、その中でまあご縁があって損害保険会社に入ったっていう流れでした。う
ん、いや、なんかさ、今ごめん、自分の話だとその流れで俺は逆でさ、
うん、
何も分かんないから、うん、自分の会社で作ったものを売ってお金もらうって基本だからそこから行こうって思って俺メーカーにした。だから金融に行かなかった。分かんない。
なるほど。
金融ちょっと、まあ、レベル高いからやめたって思ったんだけど、やっぱりなんか、
なるほどね、
うん、スポーツやってきた人間はみんなそんなこと考えて
る、はい。確かにそう。分かんないから、そう、なんか商売のサイクルをどう捉えたかってことだよね。
そうそう。
春日の場合は多分その製品を作って売る、うん、という、まあ、その、シンプルな、
わかりやすい
モデルをまず学ぶっていう。
うん、そうそうそうそう、そんな感じだったかな。
そうね。
で、じゃあ、かなり1年目からガツガツきつい社会人生活が始まったと思うんだけど、うん、当時はそれ振り返ってどうですか、はい、きつかったなぁ。
めっちゃきつかったですね。いや、めちゃくちゃ勉強になったし、めっちゃきつかったなと思います。うん、今絶対できないなと思ってて、
うん、
当時、ほんと休みなくって、で、会社のサッカー部にも入ったんですよ。
うん
だから土日はサッカーもしてて、
うん、
で、平日マジで4時間睡眠とか5時間睡眠ぐらいで、
うん、
もうバリバリやってたんで、むっちゃきつかったけど、多分仕事を覚えるスピードは、人よりもその働いた分は早かったんじゃないかなと思いますね。だからすごい意味のある1年目だったかなと思いますね。うん
そこからまあ仕事を少しずつ覚えていく中で、まあサッカーから離れた生活が始まると思うんですけど、
はいはい、
ちょっといきなり飛んじゃうけど、その中でいきなり経営者っていうフレーズ、うん、意識っていうのはどこで芽生えたの、はい
はい、これはもうやっぱりサッカーのところにまたこれ戻っちゃうんですけど、
うん、
サッカー選手として、世界で活躍したいなっていうのが一つ思いとしてあって、
うんうん、
で、それをもうちょっと分解すると、うん、まあサッカー選手としてっていうのは別に なかったとしても世界で活躍したいなみたいな、うんうんうん、そうするとまあ個の力で世界に認められるようになりたいなとか、うんうん、そういうふうに思っていくとまあ、うん、ビジネスの世界だと自分でやれるようにならないと世界に出ていくのって、うん、まあ会社に連れてってもらうという世界なのか、うん、自分で出ていくのかでいくと、うん、サッカーで自分で出ていた行きたかったんでそれをビジネスで出ていけるようにしたいなっていう、
うん
う
ん、
そういう思いで、やってた感じですね。
そこの絵が描けたのって何年目ぐらい社会人で。
いやでも、最初からいわゆる MBA 取りに行く制度とか、
うん、
なんかそういう海外駐在とかっていうのも、まあ、あったんで、まあ、海外に何かしら出ていきたいというのも最初から持ってました。で、プラスで、うん、自分で経営という形でっていうのは多分2年目ですね。2年目ぐらいで、ちょっと頭によぎって、で、2年目の、春ぐらいに中小企業診断士の本を全部買って、
うん、
で、勉強し始めて。
うんうんうん。まあ、地頭はいいですからね、当然。はい。
そう、あの、いわゆるセオリーを覚えようと思って、
うん、
で、経営者っていう、まあ、それをやることによって、当時の仕事にも生きるんで、勉強してたっていうのはあるんですけど、
うんうんうん、
なんかそのあたりから、なんとなく経営者というのは頭に入ってき出したのかなっていう感じでしたね。
で、実際に辞めて会社を建てるのは何年目で辞めたの、うん、その仕事自
体。5年、5年半ですね。5年半。
そこはなんか自分の中で辞めよう、ここで始めようって思ったきっかけはあるんですか？
2つぐらいあって、1つは子供がちょうどもうできて生まれるってなったような時期。
うん、
で、子供が生まれて大変になると、動けなくなるとか、うん、なんかそういうの嫌だなと思って、先にやめちゃおうっていう。
うんうん、すごいな、それも。
一つ。一つ。
それもすごいな。うん、奥さん許したら、それ。
そう、守りに入っちゃう可能性があるから。
うん、
っていうのが一つ。と、もう一つは、もう、これもまた時間軸の話で、時間決めようと思って、
うん、
30歳までに、何かしら目処をつけるというか、
うん、
当時の会社だったら MBA に行けるとか、
うん、
なんかそういう本当にデカめのトピックスがあれば、うん、残りたいっていうふうに思ってましたけど、
うん、
なんかそれはちょっとなさそうだなっていうのを思って、
うん、
もう自分でこれを動くしかないっていうので、
うん、
もう30までには絶対起業して会社を立ち上げてやるんだっていうのを決めて動いたって感じでしたね、うんうん、それの逆算するというか、うん、時期的に5年半うん当時29歳の時なのかな、
うん、
で辞めたって感じでしたね。
うーんでそこでその辞める時にはあの一緒で話したような出会いもあって
そうですそうですそうです。
じゃあここでちょっといよいよ今後のところを聞いていきたいんですけど、うん、実際、
はい、
どんな35歳、まあ、もっともしかしたら先まで描いてるし、まあ、あった場合はもっと明確なビジョンとして描いてるかもしれないんですけどそのあたりいかがですか？
はいはいはい。これはでも、35歳とかだと、まだ事業も、まあ、まだそこまでめちゃくちゃ拡大してるわけじゃないと思うんですけど、
うん。
どういうあり方でいたいかでいくと、
うん。
60代とか70代の経営者の人とかに、うん、お前に任せるよって言われたいなと思います。なんか今って本当若手のベンチャーみたいな感じでちょっと見られちゃうんですけど、
うん、
そうじゃなくてあもうちゃんとした経営者だなみたいな、
うん、
風にちゃんと見てもらって仕事を任せてもらったりとか、うん、もう例えばうちの会社を頼むみたいな、
うん、
そういうように極端なこと言うと、うん、そういうことができるようになると、
うん、
自分のなんだろう35歳という、
うん
タイミングで
うん
できることも広がるし、まあ、うん、今はできてないことに、うん近づけるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。それで言うとさ、その存在になるための、目下足元感じてる課題とかさ、ここがこうできるようになったらとかって、何か見えてたりする、う
ん、いや、でもやっぱり実績なのかなっていうのが一番で、うん、課題は、うん、まあ実績ちょっとずつはついてきてるものの、社歴も浅いし、
うん。うん
やっぱ実績を、まあ数字で残したりとか、
うん、
例えば会社を売却しました、サービスを売却しましたとか、
うん、
そういう実績を作らないとダメだなってすごい思いますね。それが一番の課題というか、うん、やらないといけないことなのかなっていう。
まあ、やっぱりそのね、 始めて2年っていうところで、やっぱそこの難しさ、うん、実績がないことにおける難しさも感じてる、今の仕事
で。そうです。もうだから最初とかめっちゃ難しいし、実績ないのに取引してもらうって結構やっぱり向こうからすると、本当大丈夫って思いながらやることだし、その実績をまず作るっていうのはかなりビジネス的に大事だなと思いますね。
そんな中でさ、ちょっと一部のところに、はい、チラッと出たところに戻るんだけど、その、はい、チンカービジネスをやると、スポーツにつながるかもしれないみたいな話も、はい、チラッと出てたんだけど、ちょっとそこの詳細をぜひ聞きたいなと、
はい。まあ、まず単純にスポーツのイベントにはキッチンカーってつきもので、
うん、
まあ、そういったところに出店をするっていうのが一つありますし、
うんうん、
例えば、J リーグとかだと、スポンサー企業さんの持ってる敷地とか、スポンサー企業さんが主体でやるイベントとか、そういうところに J リーグが絡みつつキッチンカーの誘致をしたり、そこに選手が乗っていったり、選手のセカンドキャリアとしてそういうマーケットを提供したり、そういうような派生の仕方はあるんじゃないかなと思います、ね。
なるほど、なるほど。
ああ、なるほど。もう確かにね、そのキャラクターとしても元プロで、
う
ん、まあお客さんからも人気が一つ、まあ、ね、
そうです、そうです。
マスコットとしてなるし、そういう人が美味しい何か料理を提供するっていうと、まあ話題としてなるかもね。
そうです。だからその地域の活性化を誰がやるんだってなった時に、うん、僕はキャリア的にスポーツ、サッカーというのがあるんで、うん、サッカーチームが中心となった街づくりみたいな、うん、地域の活性化みたいなのをやりたいなというか、そこに関わりたいなと思ってるんで、
うんうん
う
ん、
そういうなんか、スポーツ、サッカーとかにイベントで関わるみたいなところとか、うん、スポンサー関係で関わるみたいなのはやっていきたいなと思いますね。
なるほど。でもさ、それちょっと聞きたいんだけどさ、それこそ一回大学でさ、サッカー怪我でダメになってさ、
うんうん、
俺何してたんだろうってサッカー見たくないまでだったわけでしょ、
はいはい、
時は。それがなんでまたサッカー界に貢献しようっていうところにこう気持ちが戻っていったの？
それは知識とかがついて、サッカーというものをかなり数字で見れるようになったんですよね。
うんうん。
だから簡単に言うと、例えばサッカーって箱のサイズ決まってるじゃないですか。コートの箱のサイズ。
うん。
あの箱のサイズを、例えばめちゃくちゃ極論、10歩で走れる人がいたら、その人は10歩の負荷の中で、なんていうんですかね、プレイができちゃうわけじゃないですか。
うんうん、
まあ、だから言ったら、子供と大人が一緒のコートに入ってプレイしたら、大人が勝つに決まってるじゃないですか。
うんうんうん、
それが極論、例えばアフリカ人のめっちゃ速い選手と日本人だと勝てないとか、そういう話になってくるわけで、で、自分にとって何が足りなかったっていうのは、まあ一つ身体能力とか、アジリティとか、体の使い方とか、そういったところはやっぱ足りなかったなっていうのが、まあ自分の中で腑に落ちてるんで、なんかその原因が、なんとなく、納得感のある原因が今は分かってるからこそ、当時はただただ悔しかったとか、なんかすごい残念な思いだったっていうのが、今は全然、もうシンプルに自分の能力が足りてなかったなっていうだけだっていうふうに見てて、でもサッカーというものであったりスポーツっていうのはすごくこう学びにもなったり人生の糧になるものなんで、それをベースになんかこう街づくりに貢献したりとか、まあそのビジネスをうまく作り出してスポーツを盛り上げるとか、それってなんか自分のキャリアじゃないとできないこともあるのかなっていうのは思ったりするんで。
自分がもっとプレイヤーとして見てた世界があるから。
そうです、そうです。そうです。だから今は全然前向きに、むしろそういうのが自分の生きる道なのかなとかっていうふうには思いますね。
ある意味そこが強みとして出せるんじゃないかなっていうか。
強みとしても出せるし、それぞれの人がそういうふうに、まあ、前向きに考えて世の中を生きていけばもっと良くなるんじゃないかなっていう、その自分の得意な分野とか特徴を、ちゃんと前に出していける世界、街みたいな、そういうのになっていってほしいなみたいなのも含めて、自分はじゃあまず自分がやろうっていう感じですね。
そうですか。実際、まあ、やっとね、J リーグ、まあ、J リーグももちろん始まって、そろそろはね、そういったイベントも増えていく中で、実際にそういったところに目指した動きっていうのは徐々にできてる、はい、実績作りっていうところで言うと。
めちゃくちゃ徐々にですけど、やってます。 なんかそのクラブチームにスポンサードしたりとか、
うんうん、
あるチームとかは新規事業の施策の提案をさせていただいたりとか、
うんうん、
まあでもそれも結局実績なのかなっていう、
うん
う
ん、
どっかがやれば、なんか横転はしそうだけど、みたいな、
うんうんう
ん、そんな感じですね。
まあでもそうすると結局キッチンカーっていうものはまあ一つ大きな軸として持ってはいるものの、そこから派生したところ内の広がりっていうのは未だになんか狙ったり見たりして
る。ああ、もちろんもちろん。もう全然、全然もうその業界的には全然まだまだの業界で、
うん、
多分その、キッチンカーのマーケティングのノウハウとかって全然まだ確立されてないんで、
うんうん、
全然これからだと思いますね。そういうとこも含めて、全然これからっていう。う
ん、あね、この話はね、この前ちょっと聞いたんですけどね、
うんうん、
ここでするにはね、はい、もったいない話ぐらい、ね、奥が深かったっていう。
キッチンカーは。細かい、細かい話をね。
うん、この前聞いたんです
けど。結構細かいですよ。意外に。
うんうん、
意外に細かい
計算があってっていう、
はい、
やっぱそういうのって学んでいくって面白いよね。実際やって
面白いし、すごい、まあ、やっぱりニッチなマーケットなんで、うん、情報を取れてる人って結構限られてて、
うん、
でうまくいってる人も結局、うん、そのうまくいってる要素を分解していくと、その人の人柄でうまくいってるとかも結構あるんで、
うん、
それって横転、そう、横転できるのかみたいな。
あ、まあ、その
人ね、声をかけないといけないよとかもちろんあるんですけど、コミュニケーションってそんな分解できるものじゃないんで、
うん
うんうん、だからこそすごいなんか面白いというか、情報を取ってきて、うん、じゃあどういうふうにこれを言語化して横転するのかみたいなのをやるって結構面白いなと思いますね。
なるほど。まあ、どうでもストイックやしな、なんか、論理的よね、本当に。
春日さんとはね。
ちょっとずつ。
全く俺とは真逆なんですけど。なんかでも仕事のところで言うと、ちなみになんですけど、サッカーはもう、じゃあプレーの方は全然してないの、
はい、最近はしないですね。もう、子供がいて、土日とかは子供と遊ぶのも楽しいし。
うん
うんうんうんうん、まあでもやりたいなと思うことはありますけど、
うん、
ありますけどっていう感じかな。
あ、だからやっぱそこはなんかさっきさ、このままやったら好きでやって続けちゃうだけだっていう風にっていうのはすごく象徴的だから、うん、そこにこだわりはもう本当にないんだね。
はい、ないかもしれない。
ボルケって楽しいのはもちろん楽しいけど。
それは間違いなく楽しい。
うん。
そう、なんかその、気軽にできないというか、大学の時ってチャリで2分とかでグラウンド行ってボール蹴れるって最高の環境だったんで、
うん、
毎日行くのが楽しかったし、良かったんだけど、うん、今はそうじゃないから、
うんうん、
やっぱり家族も大切だし、まあ、家族といる時間も楽しいんで、
うん
うんうん、全然そのなんか天秤が今と昔全然違うのかなっていう感じですかね。サッカーは好きだけど、それと、それに匹敵するか、もっと好きなものができたみたいな、イメージかもしれないです。もっと大事なものができたみたいな。
うん、うん、
うん。そんな感じですね。
なるほど。いやー、面白いですね。まあ、その、今後は、そろそろ、身近になりだしてるんですけど。
はい。はい、なんかね。
あら、改めてここまで振り返ってきて、多分サッカーやってた時とサッカーやってない時に多分大きく切れるかなと思うんだけど。
はいはいはい。
人生を。サッカーやってた時とやってない時で、決定的に自分の中でここが変わったなって思うところがあれば教えてほしいんですけど、いかがですか？
なかなか、なかなかすごい質問ないそれね。
やってた時、ああ、でも、この表現が正しいかわかんないですけど、サッカーやった時は肉体ベースな生き方してた感じがします。
うんうん、
肉体の疲労であるとか、
うん、
そこから生まれる、まあ、なんだろう、前向きな気持ちもそうだし、後ろ向きな気持ちもそうだし、うん、全部肉体的な何かの現象から行動が形成されてた感じがしていて、
うん、
で、それ以降って肉体的には疲れてないけど、頭はめっちゃ疲れてるとか、
うん、
精神的にはめっちゃ疲れてるとか、
うん、
どっちかというと、脳の働きとか、
うんうん、
その心理面の働きをすごく重視するようになったのかな。で、決定的な違いってそこなのかなっていう。他はそんななんか多分、思考回路とか、
うんうん、
やるべきことはこうだなとかっていうのはあんま変わってないですけど、 物理的に動く量とか疲労度が変わったから、
うん、
一番違ってんのそこかなっていう、なんかちょっとこれ、うん、期待されてる答えと違う気がします。
本質的には、本質的には変わってないんじゃないかなってことだよね。言い換えるなら。
ね、変わってないかもしれないですね。そうですね、うんう
ん。ちゃんと目標立てて逆算して、そこに向けて続けて自分をある種追い込んで、準備をして、
う
ん。
そうですね。うん、だから目標とかなんかがあって、それに対して何かやるっていうのは正直変わってないかもしれないです。ただそれを、うんどう何をきっかけに思うかとか、うんうん、っていうそのそっちの質の話でいくと、うん、肉体的なところがやっぱサッカーやった時に肉体的なところがいろんな行動につながってて、うん、今はもっと精神的なところが行動につながってる感じがするっていう、
うん、だから家族のところの話もそうだし、
うん、
なんかある種5年後の話とか60の子を聞いた時に、はいはい、俺もうちょっと具体的なのが出るのかなって正直思ったんで、ここまで聞いてると。
ああ、でも。
会社をこのくらい大きくしたいとか。じゃなくて、60歳、うんうん、70歳の人から事業を任されるような人になりたいって、すごい抽象的なのを持ってきたのが、うんうん、なんか違うなって思って聞いたんだよね、うん、さっき。
なるほど、なるほど、なるほど。まあ確かにその事業のところは、
うん、
まあなんだろうな、自分がでかくできるっていう思い込むのも大事なんですけど、結構マーケットにもよるし、いろんな流れにもよるんで、まあやるべきことを淡々とやればそのぐらいにはなるかもねみたいなのがもちろん数字とかはあるんですけど、それよりももっとなんて言うんだろう、質的な問題というか、そういう不確定要素が多い話、
うん、
60代70代の人がどう評価するかとか、
うん、
そういうことの方がちょっと興味あるかもしれないですね。
なるほど、やっぱだから変わったところは確かに変わったっていう目標の立て方とか、
うん、そうですね、そうですね、目標の立て方は変わりました、ね、その厳密に今持ってる情報で、
うん、
全てのマーケティングをうまくいかせる多分無理なんで、
うんうん、
で、まあ、この業界すごいまだ歴が浅いっていうわけじゃないんだけど、何、うん、ですかね、広がってきたフェーズが、
うん、
まあ、近い2、3年前からとか、4、5年前からっていうレベルなんで、まだ全然情報が足りないし、むしろ今ある情報って無駄な情報な可能性もあって、
うんうん、
その、今のやり方全然その、やり方として確立してない中での情報が上がってきてて、
うん、
いつどこで何がどう売れるかみたいな情報も結局そのやり方だったらそのぐらいしか売れないの当たり前だよねみたいな、
うんうん、
情報が上がってきたりしてるだけなんで、それをもとに何かを検討したりとかするっていうのはまだ早いんじゃないかなってちょっと思っちゃったりはしますね。
社長社長、
小声で。い
や、社長だよ。
まあ、このラジオ聞いてもらってる人がね、まあ、そんなにめちゃくちゃ多いわけじゃないけれども、まあ、多分大学の関係者であれば、割とこう、はい、起業したいとかっていう風な、ね、人もいてくれてるとは思うんです。
うん、
あるいは、まあ、もう、うん、
はい、
結構ヘビーリスナーの、ね、方とかは、まあ、ちょっと。まあ、自分自身がっていうよりかはその、ね、自分の周りの人が、ね、そういうふうに起業したいっていう人もちょっと一人ね、うん、頭に思い浮かべながら話してるんですけど、
はい、
すごく今回の話っていうのは多分そういう人たちにとって参考になるというか響くようなものがあったんじゃないかなって言って聞かせてもらいました、
うんうん、ありがとうございます。
本当にこうなんかすごくいろんなことを、まあ、深掘りしながら聞いていって面白かった、
うん、的にありがとうございます。
面白かったです。
ということで、まあ、いろんな話聞かせてもらった、八田くんの回も、この辺りでお別れにしたいと思います。
はい、
これまでもずっと言ってますけども、こういったラジオ、まあ、筑波大学っていう一つのキーワードを、まあ、ベースにしてですね、やってきて、実は今日のこのラジオ始まる前に話してたんですけども、これ、丸2年ぐらいに、ね、なってきます。長い間続けてきてるんですけど、少しでも、いろんな人に聞いてもらって、誰かの、どこかの誰かの参考になればいいなというふうな気持ちでやってます。ですので、ぜひ、高評価していただければ、嬉しいですし、でそして、いろんな方に布教活動してもらえると、非常に嬉しいですので、ぜひ、こうね、このラジオを広げていただくためにも、聞いてくださって皆さんの力必要ですから、ぜひ今後ともよろしくお願いします。 ということで、第109回のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。